時刻は午後3時を回りました。 83.4 メガヘルツをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、君津市役所1階のサテライトスタジオ前にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは、ようこそお越しくださいました。ねえ、ちょうど、まあ、外はね今一番寒い時期だと思うんですけれども、お日様の力ってすごいですよね。なんか日だまりでゆったりとしてお過ごしの皆さんも多いのではないかと思います。市役所にお仕事で来られた皆様もよろしかったらどうぞ座ってってください。はい、山本さんもどうぞ、はい、お座りいただきたいと思います。30分間ですが、公開生放送をお届けいたします。キアオラ君津、このキアオラというのはニュージーランドのマオリ語でこんにちはという意味があります。今日のキアオラ君津はなんと67回目になりました。おかげさまで、はい、来年度も続けていきたいなって思っております。今日はですね、ゲストとして平和への祈りを込めてということで、ピアノの鈴木敏恵さんと歌の鳥海カテリンさん、お二方においでいただいています。市の情報などもしっかりとお伝えしていきたいと思います。どうぞゆっくりとお過ごしください。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場房総学友協会のご協力もいただいています。
君津市長の石井弘子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4 メガヘルツブリーズレディオ、かずさ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
かずさインフォメーション君津出張版、今日も君津市の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。君津市市民活動支援課の伊助と申します。よろしくお願いします。
はい、伊助さん、ようこそお越しくださいました。今回でこれ3回目出演。
そうですね、今年度は2回目で、その前も出演させていただいております。
そうですか、じゃあもう全然もうバッチリですね。
頑張ります。
はい、頑張ります。さあ、今日は伊助さんからはどんなお話でしょうか。
はい、今日は2月24日土曜日午後1時から、君津市民文化ホールの中ホールで開催する人権問題講演会についてご紹介いたします。
人権問題講演会ですか。今年はどなたを講師にお招きしているんですか。
はい、今年はタレント振付師としてご活躍されているカバちゃんをお招きし、知ってほしい LGBTQ のことをテーマにトークショーを行います。
テレビでも活躍されているあのカバちゃん来てくれるんですか。
はい。
へー。
カバちゃんは2002年に性同一性障害を公表し、2016年には性別適合手術を受けて戸籍を女性に変更されました。
はい。
平等な社会への関心が高まる今、自分らしく生きる姿が注目を集めています。ご自身の経験から LGBTQ 問題にも積極的に取り組まれています。
昨今、その LGBTQ という言葉はインターネットとかテレビなどでよく目にしたり耳にしたりするんですが、ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですが、改めて LGBTQ 意味を教えてもらってもいいですか。
はい、LGBTQ は性的少数者を表す単語の頭文字をつなぎ合わせた言葉です。
はい。
L は女性として女性が好きになる方を表すレズビアン、
うん、
G は男性として男性が好きになる方を表すゲイ、 B は異性同性どちらも、惹かれることがある方を表すバイセクシャル、 T は自認する性と生まれた性に割り当てられた性別が一致しない方を表すトランスジェンダー、 Q は性自認や性的指向を決めていないまたは決まっていない方のクエスチョニング、そして性的マイノリティの人を象徴するクイアです。今お話しした LGBTQ 以外にも多様な性の在り方があります。
一人一人見た目が違うように人によって性の在り方も様々ということなんですよね、はい、今回は LGBTQ の当事者であるご本人のお話を直接聞ける機会になるわけですが、どのような内容のトークショーになるんでしょうか。
はい、ご本人の学生時代やデビュー当時の経験をはじめ、タレントという職業だからこそのお悩みや自分らしく生きている今だからこそ言える、もし周りに LGBTQ 当事者として悩んでいる人がいたらどうすればよいかなど、 LGBTQ についての理解を深めることができる内容になっています。 LGBTQ についてすでにご存知の方はもちろん、もっと知りたいと思っている方にぜひご参加いただきたいです。
はい、LGBTQ が何かよく分かっていないという方でもトークショーという形ならば楽しく知ることができそうですよね。はい、じゃあカバちゃんのお話を聞くには伊助さんどうしたらいいですか。
はい、参加には事前申し込みが必要です。広報機密1月号に掲載している QR コードや市ホームページからアクセスできる申し込みフォームよりお申し込みください。申し込み期限は2月12日月曜日までで、入場料は無料です。申し込み多数の場合は抽選となります。申し込みフォームにはカバちゃんに聞いてみたいことという欄をご用意しております。ご記入いただくと当日カバちゃんがトークショーの中で質問に答えてくれるかもしれません、
自分の質問に答えてもらえるかもしれないっていうのは嬉しいですよね、ぜひ皆さん質問をお寄せくださいね。それでは伊助さん、そろそろお時間となりましたので最後に一言いただいてもいいでしょうか。
はい、誰もが自分らしく輝ける社会を実現するためには、男性、女性という枠組みではなく、一人の人間としてそれぞれの多様性を認め合うことが大切です。自分とは違う性別や見た目、考えであっても差別や否定ではなく、そういう人もいるんだなと知ることが第一歩になると思います。人権問題講演会というとちょっとかっちりした印象になってしまうと思うんですけれども、今回トークショーという形で明るく LGBTQ について知っていただければと思います。
わかりました。2月の24日の土曜日、君津市民文化ホールの中ホールですね、はい、ぜひ多くの方にお越しいただきたいと思います。伊助さん、今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
カズサインフォメーション君津をお届けいたしました。さあ、それではこの後は今日のゲストの方のご紹介をさせていただきましょう。平和への祈りを込めてということで、鈴木俊江さんと鳥海可憐さんということなんですが、まず最初は、ピアノの鈴木俊江さんに演奏していただきたいと思います。鈴木さんはクラシックからスタートしてポピュラーでも何でもジャンルを超えて多岐にわたる演奏活動をしていらっしゃる方です。今日はですね、いろんな思いを込めてということでオリジナルアレンジをしてくださいました森山直太朗の桜、こちらをまずは演奏していただきたいと思います。それではどうぞ皆さん拍手をお送りください。あ、素敵でしたね。としえさん、ちょっとマイクをお取りください。まあ、桜ってたくさんの歌がありますが、今森山直太朗さんの、ね、桜、なんか桜が咲き始めて満開になってまたこうスーッと散りいくような、そんなイメージがなんかこう浮かんできました。これオリジナルなんですか。
ゆか、今日出会ってどういうふうに弾くのか、即興でございまして。
そうなんですか。
そうですね、まあ、テーマがとても大きなテーマを掲げてしまってお恥ずかしい限りではございますが、
今平和への祈りを込めて、はい、ということ、
まあ、ままならない戦争や、それから、まあ、なかなかおめでとうって今年言えてないんですよね、今のその大変な日本の状況ね、やはりこの桜をが咲くまでやっぱり頑張りながら 寄り添って、行きたいなっていうその自分の願いも込めてアレンジさせていただきました。ありがとうございます。
素敵でしたよね。ありがとうございます。はい、なんか日本人にとって桜って特別なもんだったりするじゃないですか、
はい、
で今日は多くの皆さんに心にこうね、くっとくるようなそんなひとときではなかったかと思いますが、鈴木さんはもともとその袖ヶ浦で生まれて、はい、で小学校の合唱やまたミュージカルの指導をしたり、
はい、
で今は公民館で歌声喫茶の、
そうですね、はい、まあ、木更津君津の方で、はい、年間の、まあ、講師ということでやらせていただいております、
はい、公民館事業の講師をしてらっしゃる、はいはい、また作曲の活動もしてらっしゃって、はい、多くの社会貢献をしてらっしゃるんですが、
とんでもないんですけれども、
いえいえ、かずさリゾート加納山ビューホテルの常務で支配人なんですよね、
はい、そうですね、まあ、経営と運営の両方を
お父様が社長さん、
そうですね、
そうですか、
はい、
はい、忙しいのに今日はおいでいただいてありがとうございます。
もう音楽もそれからお迎えするお客様も一期一会でございますので、
は
い、
うん、
本当にやっぱり今日の日を元気に過ごすこと心がけております。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。さあ、それじゃあですね、たくさんの、ね、地域でお役もやってらっしゃる中で、今日はですねご出演を快諾してくださって、なんと素敵な歌のお客様もお連れくださったんですよね、
はい、ご紹介させて
ください。はい、では鳥海カテリンさん、どうぞ。いいよ、走ってこなくても大丈夫、はい、ようこそお越しくださいました。彼女はですね、母国フィリピンでゴスペルを、ね、学んでこられて、そして、日本の方と結婚してもう日本に住んで20年なんだそうですよね、
はい、そうです、
はい、
皆さんこんにちは、
はい、日本はどうですか、いい国ですか。
いいお国ですね。
そうですか、はい、はい、さあ9歳からゴスペルをやっていた。
そうですね、うん、フィリピンでか教会で、
はい、
そのゴスペルを歌ったりとか、
はい、
はい、
分かりました。はい、今はね地元のバンドの皆さんとコラボをして素敵な歌声をね皆さんにご披露くださっているということですね。としえさんとも、ピアノのとしえさんともそんな地域の活動の中で出会われたということでしたね。
はい、そうです。
はい、さあ今日はどんな歌を歌ってくださるんですか。
今日は Amazing Grace という曲です。
はい、じゃあ皆さんにもすっかりとおなじみの Amazing Grace ですね。はい、それでは歌っていただきましょう。どうぞ拍手をお送りください。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
あ、素敵でしたね。カテリンさんは皆さんからケイちゃんケイちゃんって呼ばれているということでね、ケイちゃん素敵な歌声ありがとうございました。また来てくださいね。なんかライブがあるんだよね、2月ね、
は
い、
あ、2月の24日に、うん、はい、
木更津のミックでネイバーズのライブがあって、はい、けいちゃんそこでも歌われるということですね、はい、ぜひよかったらお出かけください。そして、はい、としえさんもなんかライブありましたね。
そうですね、3月に、
はい、
ハート&ビートというところのバンドで、
はい、
はい、こちらは木更津
ベイプラザホテル
でございます。はい、
わ、はい、かりました。日にちは後でホームページで見てくださいと、はい、いう感じですけれども、はい、はい、これからどんなことをやっていきたいですか、としえさん。
は
い、
そうですね、やはりこうもっと、ね、音楽の力で、
はい、
皆さん元気にしていけたらいいなっていう。
分かりました。
まあ、自分自身もですけれども、
分かりました。
ありがとうございます、
ね、これからも素敵なピアノ、そして素敵な歌声で、はい、いろんな発信をしていただきたいと思います。鈴木敏江さん、そして鳥海カテリンさんでした。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。今日のゲストコーナーでした。さあ、この後はここが聞きたい防災虎の巻です。今日は新たな方の登場となりました。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ、今週も始まりました君津防災虎の巻。今日はですね、危機管理課の星野さんにおいでいただきました。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。拍手を送ってあげていただいていいですか。はい、星野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、星野さん、能登半島地震によってまだまだ多くの方々が避難生活余儀なくされてますね。
はい、
現在も地震による家屋や道路などの倒壊により自宅に戻れず避難所生活を余儀なくされている方々が多数おられます。このため仮設住宅の建設や水道、道路などのインフラの復旧が急がれますね。
そうですね。避難所生活って長期化すると避難者の方々の肉体的、精神的な負担は本当に大きくなりますよね、はい、さあ今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日は前々回の話の続きとなります。災害時における私たちの心理と行動その2というタイトルでお話ししたいと思います。
前々回の話では災害時に起こりやすい心理状態として正常性バイアスと楽観主義バイアスについてお話をいただきました。
はい、その通りです。
はい、
今日は災害時に起こりやすい4つの心理の3つ目、前回は大丈夫だったからの心理についてお話しします。
それって前回の地震とか台風などが大したことなかったから今回もきっと大丈夫だろうと思ってしまうこと。
さすが石村さん、はい、その通りです。
いやいや、みんなわかってるかもしれない、
は
い、
自分の思い込みや偏った考え方に合致する情報だけを集めてしまい、自分の考えとは異なる情報を無視または排除してしまうことで心理学では確証バイアスと言われています。
つまり自分の都合の悪い情報には目を伏せてしまって都合の良い情報ばかりを見て判断して、まあ、行動してしまうってことなんですよね。
はい、その通りです。
はい、
例えば前回警報が出たけど大したことなかった、だから今回も大丈夫に違いない、また警報の空振りが発生すると警報は当てにならないから大丈夫と自分に都合のいい判断をすることです。
私も自分でその判断してると思う、普段の生活の中で。
石村さん、はい、心配しなくても大丈夫です。
え、本当ですか。
程度の差はあるものの、はい、確証バイアスは誰にでも起こり得る自然なことで、はい、これ自体は悪くありません、
はい、
意思決定や行動を迅速に行うことができるほかストレスや不安を軽減することができるなどのメリットもあります。一方で偏った視点で物事を捉えてしまい誤った判断を下す可能性や新しい情報や考えを受け入れにくくなるなどのデメリットもあります。
なるほど、まあ、誰にでも起こり得るものなので災害時にはやっぱり特に注意しないといけないですよね。
はい、その通りです。最後の4つ目はみんなと一緒にの心理です。
みんなと一緒にってどんなことですか。
はい、これは自分自身で判断できない物事が起こった場合に、
うん、はい、
周りの人の様子や行動を見てそれを判断の基準としてしまうことで結果周りの人たちと同じ行動をとってしまうことです。この現象は集団性同調バイアスと呼ばれており周囲の人の数が多いほどこの傾向は強くなります。
まあ、確かにどうしたらいいかなってわからないときはとりあえず周りの人と同じように行動すればいいかなって思っちゃいますし、なんかその方が安心な気がしますよね。
そうですね。近所の人が避難しないから自分も避難しない、
うん、
また避難所へ避難した後に他の人が家に戻るなら自分も戻るとか私たちは周りの人に合わせて行動する傾向があります、
はい、
しかしその判断や行動が悲劇を生むこともあるわけです。
そうですね。私たちは周囲の人と同じように行動していれば安心だと思ってしまっていますよね。
はい、大抵の人はそのように思いがちです。
まあ、災害時などの緊急な事態では私たちはこの集団性同調バイアスに流されないようにしなければならないってことですね。
石村さん、その通りです。
はい、今日も大変勉強になりました。星野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうぞ拍手をお送りください。まあ、なかなか難しいっちゃ難しいですけれどもしっかりと考えていきたいなと思っています。ありがとうございました。防災虎の巻をお送りいたしました。番組では皆さんからのメッセージ、お待ちしております。ぜひかずさ FM のキアオラ君津宛てにお送りいただきたいと思います。次回はですねシンガーカオルさんの登場2月の13日の、予定でございます。ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思っております。さあお別れの曲は島谷ひそみさんのスカイハイをお届けしたいと思っています。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で君津市役所1階スタジオ君津 カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしました。ご協力はマザー牧場放送学友協会でした。それでは皆さん、またお目にかかりましょう。さようなら。